時刻は8時9分です。続いてのコーナーはモーニングゲスト。このコーナーは福岡朝食会の提供でお送りします。今日のモーニングゲストはこの方です。株式会社バウンディングパルス代表取締役でいらっしゃいます海野康弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは最初に、海野さんから自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、株式会社バウンディングパルスの、海野康弘と申します。仕事としてはですね、中小企業の事業の価値を高めるための、ブランディングだとか、そのプロモーションのお手伝いということで、お手伝いさせていただいております。外向けのブランディングと、社内向けのブランディングとその両方をやらせていただいております。
はい、ということで、ブランディングコンサルタント、そんな言葉がキーワードになっているかと思うんですけれども、
はい、
バウンディングパルスってこれどんな意味があるでしょうか。社名のバウンディングパルス、はい、
よく電話で、
はい、
えとかはとか言われてすごく聞き慣れない言葉なんで、
はい、
分かりにくいんですけれども、バウンディングは飛び跳ねる、
はい、
バウンドのバウンディングですね。それからパルスは脈拍だとか、
はい、
鼓動だとかという意味なんですけれども、
まあ、
飛び跳ねる鼓動ということで、ワクワクドキドキする仕事をこ
う
したいだとか、
ワ
クワクする仕事をいろんな方がしていただけるような、
はい、
という思いでつけた名前です。
は
い、
なるほどですね。
はい、
そういう社会人仕事人のワクワクドキドキをどんどん作っていくといいますか、そういうお手伝いをすると。
そうですね。
なるほどですね。
はい、
今このバウンディングパルスは、立ち上げられて何年ぐらいになるんでしょうか。
まだ昨年の5月に起業したばかりですので、
はい、
1年ちょっとですね。
はい、ああ、そうなんですね。はい、その前は何をなさってらっしゃったんですか。
その前はですね、
はい、
人材コンサルの会社で、
はい、
営業と営業責任者を、
はい、
約10年ほどですね。
ああ、10年。
はい。
人材コンサルというのということは人事部の皆さんとやり取りするようなセクションが多い。
主にですね、はい、主に人事の方とか、
はい、
総務、
はい、
ないしは経営企画の方々と、
はい、
会社のその組織の成長とか、活性化っていうのはどういうふうにやるんだとか、
はい、
あと営業研修なんかの、プランニングをご一緒したりとかっていうのもありましたね。
なるほど。その時からそのブランディングっていう言葉が一つ海野さん の, はい、お仕事のキーワードになってるんですか。
当時はまだあまりブランディングっていう言葉はブランドっていう言葉はあったんですが、
はい、
その時はどちらかというとコーポレートアイデンティティっていう言葉の方が流行り言葉としてはありましたね。
はい、コーポレートアイデンティティ、
はい、CI とかって言われる
やつ
なんですけれども、
はい、なんか直訳するとその組織とかその会社 の,、
はい、
アイデンティティだから何が自分たちをこう示すものかみたいな、そういう感じですか。
そうですね。
へえ、そっか。今ではそういうなんとなくニュアンスがブランディングという言葉になかった変わってるようなイメージありますよね。
そうですね。
はあ、そういったお仕事を10年されてて、
はい、
それはちなみにこの福岡県でされてたんですか。
いや、その時は、
はい、
本社が東京の会社でして、
はい、
広島と東京と、
はい、
そして福岡でその営業しておりました。
はい、ああ、そうなんですね。
はい、
で今もコンサルティングのお仕事されてるということはもうずっとコンサルティングのお仕事をずっとされてきたという 感じなんですね。
はい、
なるほど、なるほど。そしてその東京本社の会社からその後もうすぐに独立されたんでしょうか。
いや、その前に、
はい、
2社ほどありまして、
はい、
福岡にまず転職
を、
福岡の会社に転職をしました。
福岡の会社に転職。もともとご出身はどちらで。
もともとは東京。
東京
なんですけれども。
なんで福岡なん
ですか。その転勤で来た時にですね、
はい、
よくあるパターンなんですけれども、すごく住みやすいだとか、
あら、
はい、いいところだなと思いまして。
そうですか。
はい、
ありがとうございます。で、福岡の会社を選んだという。
そうですね。東京、転職活動は東京でしたんですけれども、
はい、
紹介される会社が全部東京の会社ばっかりで、全部断りまして。福岡でお願いしますって言って、
そんなにですか。
はい、
あら、福岡のどこが良かったんですか。
どこ うなんですかね。逆に東京に疲れちゃったところももしかしたらあるかもしれないですね。
そうですか、はい、
東京に住んだことない僕としては一度でいいから東京で仕事がしてみたいと、住んだりこう働いた上で、はい、いや東京は住むとこじゃないよとかってこう言いたい派なんですけど ね、
そうですね。
そうなんですね。なるほどなるほど、はい、で福岡で、勤めてらっしゃったのは同じくコンサルタントの会社だったんでしょうか。
いや、そこはですね、はい、広告だとか、はい、あとダイレクトマーケティングをやる会社ですね、
はい
はい、
ダイレクトマーケティングといいますとどういったものなんでしょうか。
お客様が全部通販会社さんでしたので、はいはい、その通販企業さんの、新規の集客のお手伝いだったり、
はい、
あと入ってきたお客様既存顧客がちゃんと続いていくための、はい、施策だとか、プロモーションを一緒に考えて実行するっていう、まあ、広告制作と広告代理店と両方の仕事っていうんですかね。
はあ、そして集客までして。
そうですね、
すでに集客したお客様を継続する事業までされてたということですか。
そうですね、
すごい、なんかそういう通販会社のもうパートナーみたいな感じですね。
そうですね、はい、もう事業パートナーっていうのを当時の社長はおっしゃってましたね。
なるほど、はい、ということはじゃあコンサルタント、人材系のコンサルタントから結構業務の中身までこうパートナーとして入っていくとなると、はい、かなり幅が広がったイメージがありますけれども。
そうですね、かなりお客さんの社内の業務に、まあ、口を出すまではいかないにしても、うんうん、突っ込んだ形で、うん、関わってましたね。
なるほどですね、
はい、
そういったきっかけ経験を踏まえて独立しようと思われたわけですか。
そうですね、起業しようと一番初めに思ったのは26歳の時、は
い、結構若い時ですか。
そうです、そうですね、
何がきっかけで思われたんですか。
その時は母方の祖父が、まあ、亡くなった時にですね、
はい、
母方の祖父が経営者だったものですから、まあ、遺言で、
はい、
まあ、兄弟仲良くやってほしいっていう遺言と自分の会社を世の中に残してほしいっていう、でその会社を残してほしいっていう方はですね、
はい、
まあ、私の叔父がもう会社を受け継いでましたので、
はい、
そこに自分が入っていくっていうのも、まあ、おそらく昼ドラのようなドロドロの、うん、世界になると、
ルカルビノみたいな、
はい、なると思いましたので、まあ、気持ちだとか意思を引き継ぐって言ったらかっこつけてるかもしれないですけど、自分が経営者になることによって、
はい、
まあ、祖父の意思を継げたらいいなというふうに、まあ、その時思いましたね。
そのおじい様がそうおっしゃった、
はいはい、
その言葉になんかこう動かされるものがあったんですか。こうかっこいいとか、なんかその憧れとかが昔からあったとか、
のと逆に言うと、はい、自分のルーツだとか、自分の由来っていうものが、その時何もないって思ってたので、そう思うと自分が戻れる場所があると思ったんですね、
はあはあ、
まあ、その一番初めの会社の時にですね、いろんなオーナー企業さん伺っていることもあって、
うん、
そうすると2代目とか3代目とか、息子さんとかとお話ししてると、
はい、
もう嫌でも継がなきゃいけない、
はい、
それに対していろんな、まあ、いいこと悪いこと言う方いたんですけど、僕はそれを見てちょっと羨ましいと思ってたんですね、自分のルーツとか戻る場所がある、
はいはい、
でも仕事をしてるときになんか自分のキャリアはこのままでいいのかとか、じゃあそもそも自分って何するためにいるんだとか、
はい、
考えてたときに戻れる場所がないってずっと20代の時思ってまして、でその祖父の遺言を聞いたときに、
はい、
なんか自分の中ですごくこうピンときたというか、
はい、
あ、ここかなと思ってですね、で誰に頼まれたわけでもないんですけど、まあ、自分で決め込んだっていうところが正直なところですね。
おわ、なんか今のすごく深いですね。仕事をしていく上で、
はい、
まあ、自分は何者なのかっていう、まあ、戻れる場所というのが、それが、まあ、会社の場合もあるでしょうし、はい、まあ、例えば職人である場合もあるわけですね。
そうですね、
何をする、何の仕事でこの世の中に貢献していく人間なんだみたいな、
はい、
そういったことにいち早く思い立ったってことですね。
そうです、
ね、早いですね。
どうなんですか
ね。で、でもなんとなく分かります、はい、僕は自分は例えばその放送する人間なんだって勝手に決め込んで、それこそ、言ってたとしたら、まあ、そこがまあ自分の、帰る場所だったりとかもするんでしょうし、
はい、
まあ、それで何かこう企業会社を起こしたりするんであればですね、
はい、
ただそれがこう、まあ、 ダメになっても良くなっても自分はこの人間だみたいなところがあるってことですよね。
そうですね。
それがあるのってすごく強い気がしますね。
いや、自分の中でも何か吹っ切れたなっていう感触はありましたね。やっぱりずっとモヤモヤしてたので。
ああ、なるほどですね。
はい。
じゃあもういつか起業しようと。
そう
ですね。もうその起業するその業態といいますか、お仕事やっぱりもうそういうコンサルタントでも思ってらっしゃった。
その時はですね、26で40歳になったら独立しようと、うん、
はい、
なのでまあ10年近くはいろんな知識とか経験とか、
はい、
まあ、それこそコンサル以外の仕事とか、
はい、
まあ、いろんなものを見て、うん、その時に考えようっていうふうに正直思ってましたね。まだコンサルだけで一本で行こうっていうところまでは決めてなかったですね。
でも予定より早く起業なさったと。
そうですね、
なんかきっかけがあったんですか、はい、もう早く行こうという。
まあ、それはあの福岡に転職した先の会社の、
はい、
まあ、当時の社長と話をしてる時に、まあ、独立しようと思っているんだったら、はい、もう明日からやれよみたいな
普通あの会社の社長さんなので、いや残ってくれよっていう方の方もいらっしゃると思うんですけども、その方は違ったんですね。
そうですね、まあ、あのすごく本人が豪快な方で、
はい、
まあ、そこに魅力を感じてその会社に転職したっていうのもあったんですけど、ただもうやろうと思ってんだったらやったらええやないかみたいなことを言われてですね、
はい、
確かにみたいな煽られたところもありますけど。
そうなんですか、
はい、
で実際に起業なさってみて どうでいらっしゃいますか。
いや本当はあのこれだけ自分の自由と責任を感じる日々はないなというふうに思いますね、はい、
あ、自由もやっぱり増えましたですか。
まあ、あの今社員はいないで、
はい、
自分一人でやってますので、
はい、
まあ、その誰かから何か拘束をされたりすることはほとんどないんですね、
うん、
まあ、言ったらお客様からかその仕事の進捗によって自分の身を拘束されることはあるんですけど、それ以外に例えば上司からとか、
うん、
そういうの一切ないので、
うん、
そういう意味では自由だったりしますけど、
うん、なるほどですね、
はい、
でもその分その売上とか、やっぱそこはもう完全に自分のやった分がもうダイレクトに跳ね返ってくると。
そうですね、
いうことですね、
はい、
会社にいた時と独立してからでそういうふうなこの周りの反応ですとか、仕事のやり方とかがこうやっぱ変えなくちゃいけないとか、
はい、
あ、同じままでいいとか、よりこう自分に向いてるとかいろいろあるかと思うんですけども、どういったところを感じられますか。
会社初めて見て
ですね。そうですね、
そうですね、まあ、今更ながらなんですけど、
はい、
まあ、こういう言い方が適切かわからないんですけど、会社にいるときはまあ社員でいる以上1年後とか2年後とかの自分の収入を本気で心配することってなかったなと思うんですね。まあ今の営業のときは今の自分の営業成績がこれぐらいだから、まあその来月再来月これぐらいの数字で跳ね返ってくるだろうなという予測はしてたんですけど、1円ももらえないっていう不安に駆られることはないと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱりまあ創業して1年ですと、はい、まあ、目処が立つ時と立たない時とかまだ実際ありましたので、
ええ、
ちょっと1年後に食えるのかなっていう。ただまあ逆にそれが自分を動かす要因にもなりますので。
なるほどですね、はい、そっか。でもまあそうやって厳しい中に身を置くことで、
はい、
これまでこうちょっと甘えてた部分とかがもう一切こうなくなったりとかプラスに転換することも多いでしょ
う、ね、そうですね。
なるほど。そんな海野さんなんですけれども、
はい、
結構朝は早起きだったりするんですか。
朝はですね、今朝食会に参加をしてるので、
ええ、
その時は早いんですが、
ええ、
あとはそんなに早起きな方ではないと思います。
そうなんですね、
はい、
もうその時のスケジュールに合わせて朝は過ごしていらっしゃると、
そうですね。
さあこのコーナーでですね、さまざまなあの皆さんの仕事術とかも聞いておるんですけれども、はい、こちらアンケートにお答えいただいた回答がまずバーティカルタイプの手帳というふうにあるんですけれども、これどういった手帳で。
これはもうあの、はい、今一般的に広まってると思うんですけど、うんうん、
はい、
こう縦になってる、
はい、
タイプの習慣の手帳ですね、
うんうん、
まあ、あの Google カレンダーとかと、
はい、
あの同じレイアウトと思っていただいていいんですけど、あれだとすごく時間が、まあ、パッと見でどこが入っててどこにどういうスケジュールが入ってるかっていうのが、
はい、
あのビジュアルで分かりやすいなと思うので、それをもうどれぐらいですかね、 7,8 年前から使ってますね。
なるほど、
はい、
ちなみにあの細かい話になるんですけど、
いい、
開いた時にそのバーティカルタイプは、
はい、
あの何日分が載ってるんでしょうか。
1週間ですね。
1週間、
はい、
ああ一マス一マスでこれであの見開き、まあ、2ページで1週間でこうスケジュールを組んでるということですね。
そうですね。
その他のページはどういった内容になってるんですか。
その他はそんな他の手帳と変わってない。
変わらない。メモがあったりとか。
そうですね。
月間スケジュールがあったりとか、
はい、
ね、なるほど。まずはその手帳と、
はい、
続いて、はい、これデッドライン仕事術って何ですか。
これはですね、
あの
ビジネス書でもうだいぶ前に、はい、売れた本なんですけど、
はい、
吉越さんっていうあのトリンプのジャパンの社長をやってた方が書いた本でして、
はい、
あの、まあ、全ての仕事にあの納期を設けなさいっていう、
ほうほうほう、
ので、まあ、そのやり方だとか事例だとかっていうのが書いてあってですね、
うん、
まあ、そのデッドライン仕事術があることによって、まあ、仕事の効率が上がるようになったりだとか、うん、
はい、
なんとなくその今ちゃんと覚えてるわけではないんですけど、
ええ、
自分の仕事を進めていくときの一つの型みたいなものが入ってきたなと思いますね。
じゃあ必ず何かこう思い浮かんだり、
はい、
あのふわっと しがちなその内容を必ず納期決めてここまでに何か形にするとか、
そうですね、
ここで一つ企画書一個作るとか、なんかそういうのを決めてってるってことですか。
は
い、
そうですね。
ああ、それはちょっと自分を追い込む感じですよ。なんとなくふわっとしたけどまだ今ちょっとまとまらんけん、もうちょっとネタ集めようとか思ってしまうところを、ここまでに一つ一本書くみたいな、
はい、
ああなるほど、デッドライン仕事術
ですね。あとはチームで仕事するときに、うん、はい、そのチーム全員でデッドラインを設けてやるってなるとチームの生産性が上がる。
なるほどですね。
ただ一回前に自分のチームを持ってるときですね、
はい、
メンバー全員に読んでもらって、これでやるぞってやったんですけど、あまりにも期日を設けすぎちゃって、少し息苦しくなったときがありました。
なるほど。
やりすぎは良くないなっていう。
あ、それはまだあの以前 あの独立前の。
そうですね。
あ、なるほどですね、はい、もうそうやって人材コンサルタントとかもされてらっしゃって、まあ、今お一人でということなんですけれども、
はい、
結構そういう人を巻き込むとかチームを作るというようなことに関してのノウハウとかも結構持ちてらっしゃるんですか。は
い、そうですね、その実地で勉強させてもらったところが大きいかなと思いますね。人材コンサルの時に、あの仕事でクライアントさん先にあの担当のコンサルタントと一緒に行きますので、
はい、
まあ、そこであの話し合われてる内容だとか、どういう人のコミュニケーションのパターンになってるかとかっていうのは、すごく目の当たりにしてきた部分があるんですね。なんか本で読むだけでない、
はい、
なんかこう生の現場みたいなものを見てきた気がしますね。
元の会社もやっぱりこう人ありきだと思うので、そこはもう尽きぬ悩みといいますか、必ずあるあのニーズだとは思うんですけども、なんかこう共通してなんか変えていくといいますか、心がけるとより良くなるポイントってあったりしますか。こう人材の使い方というと、
はい、
あの言い方悪いですけれども、人事に関して、
はい、
こういうふうに取り組むと大体往々にしてうまく回っていくみたいな。
そうですね、これはあの自分にも言えることなんですけど、
はい、
まあ、良くも悪くもですね、あんまり期待しちゃいけないなと思ってですね。
ほう、みんなメモです。あんまり期待しない。
自分以外の人にですね、
ほうほうほう、
期待をしすぎるからそれに応えてもらえないと思った時に、がっかりしたり、
は
あ
は
あ、裏切られたと思ったり、こいつまだまだなと思ったりすると思うんです
けど、はいはい、
だ変に期待しすぎないとか、
はい、
あと、もっとこういうふうにやってくれたらいいのにとか、
はい、
こういうふうに変わってくれたらいいのにって言う前に、まずお前が変われっていう、
はい、
これはもう一番初めの会社の先輩にもよく教えられたことなんですけど、
はい、
あの部下がどうだこうだって言う前に自分が変わることによって、まあ、そのコミュニケーションの変わるきっかけを作っていかないとっていう、人のせいにばっかりするなんてことだと思うんですけど。
なるほど、
はい、
自分が変わるってどうすればいいんですかね。
まずはちょっと何か起こった時に、
はい、
自分は人のせいに、ま、あの自分以外の外のせいにしがちなのか、
はい、
自分の中にせいにしがちなのかっていうことにまず気づくことが大事かなと思うんですよね。
外のせいにしがちなのか、うちのせいに、うちというのは自分自身に原因があると、
ね、はい、
うんうんうん、なるほど。結構外のせいにすることは多いかもしれないですよね。
の方が楽ですからね。
どうぞ。自分の